恋する
食べ食べぶ。
この番組はあなたの旅欲を刺激する通勤時間向上型鉄道ポッドキャストです。お相手は旅鉄部副部長の大関拓と
部長の豊川澄とバタパチを食べてる王子がお送りします。
ね、お菓子を食べ続けて、ね、はい、ぜひ太らないでいただきたいと思うんですけど、
動いてるんで大丈夫、
消費してるんでしょう、
はい、
ね、姫の方もなんか活発に動いてるらしいじゃないですか、
はい、すごい活発ですね、
口癖というか、
なんかおしゃべりが本当達者になってきて、
うん、
今1歳10ヶ月なんですけど、うん、これぐらいの子ってまだ本当に1語2語しゃべり始めかなぐらいの子が多いんですけど、ワンワンとかブーブーとかいうぐらいなのに、うん、もう本当に文章になってる、
早いね、
はい、
しかも特徴的なのが鉄っぽくなってるっていう話を聞いたんですよ、
は
い、
鉄っぽくなってます。やっぱ王子が家でプラレールで遊ぶときに、まあ、おとなしく遊んでるわけもなく、あのプラレールでもサウンドプラレールって言って、あのアナウンスが流れるやつとかあるんですよ、ケーキのやつとか、
ね、あるみたい、
止まるときにちゃんとヒューってこう止まる風な音が出たりとかするのがあって、うん、でそれを王子がやりながらガタンゴトンガタンゴトンヒューってすぐ横で聞いてるんで、姫が真似するんですよね。王子が幼稚園にいない時とかでも自分でプラレール引っ張り出して、ガチャンコトーンガチャンコトーンヒューとか言って言ってて
ね、そのうち VVVF 行きますよ、
やばい
ね、
やばいな、
成長目覚ましい姫と王子でございますが、
はい、
ね、ちょっと今日来てないんで、
うん、
ちょっと次実演してもらいましょう
ですね。そう、なんかヒューってなった時にそこで王子が終わってたんで、私がキンコンキンコンってやったんですよ。したら山手線とか言って王子が気づいててそうよく分かったねみたいな、
こういった感じで英才教育をしております。はい、はい、今日はこんな3人でお送りしていきたいと思います、
は
い、
それでは今週も恋する旅鉄部出発
進行。さて、ますみちゃん、
はい、
まだまだ梅雨です。
そうです
ね、嫌な日が続いておりますよ、
はい、
ね、この梅雨の時期はですね、僕の中ではポジティブに捉えておりますが、
はい、
夏への思いを熟成させる期間だと思っております、
は
い、もうね、ニュースが出てるんですよ、
はい、
新しくね、あの18切符もあの発売しますよっていうのが出てますし、
はい、
まあ、夏のね、いろんな切符だったり列車が登場するっていう情報が出てるわけなんですけれども、
はい、
まず18切符のお話からするとですね、
はい、
18切符、今年も例年通り発売されるんですけれども、はい、1個だけ変更点があるそうです。今年はですね、はい、あの青森と新青森の間が特急も乗っていいよというふうに特例になったそうです。なので、あの東北新幹線で新青森に着きました、
はい、
そこから特急列車をもうなんか待って待ってようやく来た普通列車で旅を始めるんではなく、もう来たらもうすぐそこにいる特急列車乗っちゃってくださいと、青森まで行っていいですよっていうね、
はい、
そういう風に約束変わったそうです。なので青森駅にアクセスしやすくなったんですね。なのでね、これはちょっと、はい、僕らにとっては朗報かなと。
そうですね、結構効率よく回れるんじゃないですか。
この夏どっか行かれるご予定はございますか？
全然ないですね。
全然ないですか？
幼稚園の夏休みに入れば、
うんうんうん、
休みががっつりあるんで、
みんなでね、どっか ね、
行きたい
なというのがありますけれども、
はい、たくさん計画中ですか？
のっぴきならない事情があり、今年はダメかもしれません。日帰りにしないとぐらいな感じではあります。ちょっと その話先にしましょうか、
はい、
あの実はですね、
はい、
関西にちょっと旅してきたんですよ、
はいはい、
関西の旅はですね、地図を見ていただきますとお分かりになると思いますが、
はい、
JR の路線はもうすでに全部乗ってたんですけれども、
はい、
それで全部乗ったと思ったら大間違いです。関西はですね、
はい、
私鉄や第三セクターが非常に充実というか発達してるんですよ、うんうん
はい、
なので、まあ、近鉄とか、
はい、
南海、
はい、
阪急、阪神、うん、京阪、
はい、
そういったですね、それぞれの路線の特色を知らないでですね、
はい、
関西の鉄道分かったつもりになってんなよということでですね、
はい、
ちょっとこれはちゃんとガッツリ乗っておこうと思ってですね、
うん、
もう関西を環状しようということで今レポート書いてるんですけども、
はい、
本当にもう関西にある鉄道は全部乗ってきました。
お、すごい。
さすがにちょっと疲れたっていうか
結構大変ですよね。
もういいかなって思ったんですけど、
4日間で乗れるんです
か？乗れません。あのですね、都合、
はい、
都合約1週間 下がりました、
はい、
1回目は2日間、
はい、
次も2日間、
はい、
最後に4日間か、
うんうん、
だからまあ1週間ちょいかかったんですけどね、
はい、
スルッと関西を使いました。あの関東で買って向こうで引き換えるスルッと関西っていうですね、はい、切符が、
はい、
2day と 3day があってですね、
はい、
まあ、関東から行くわけなんで、まあ、基本的に連続した何日間ということになると思うんですけども、
はい、
それを使うと非常に効率的に便利に回れました。多分ね、これ聞いてる方もですね、
はい、
まあ、関西の私鉄もあるんだったらする感だよねって思ってる方が多いと思いますけども、
はい、
僕が感動したのはですね、スルッと関西って、
はい、
あの 乗るのがね、あのフリーだけではなく各種のですね、お得なクーポンがついてるんですよ、
はい、
で、まあ、いろんなその各地の観光スポットが安くなったりするんですけど、
はい、
あの僕が好きなのはですね、神戸空港と関空を結ぶ船があるんですよ、うん、ベイシャトルというんですけど、それがですね、まあ、ちょっとお高いんですけど1800円するんです、
はい、
まあ、リムジンバス乗った感じで行くとですね、例えば関空に海外から着きました、
はい、
で神戸に観光行きたいけどぐるーっと回るの遠いじゃないですか、だから船でピュッと行っちゃおうっていう人のためにですね、
はい、
そういうのがあるわけです、
はい、
それですね、それが1800円なんだけど、スルカンを持っていると、
はい、
なんと1700円、 100円引きです。
100円か。300円ぐらいいってるかなと思った
ジュース1本も買えません。まあなんですけど、ちょっと気持ち的に ね、
はい、そうですね、
安く乗れちゃったっていうので嬉しいということで持ってきたんですけど、あれちょっとおすすめ、あの大阪とかね、あの関西の街を海から眺めながらですね、ピュッとですね行って、僕が行ったのはですね、北条鉄道から帰ってきて、
はい、
兵庫県から今度は和歌山の方に行くという紀州鉄道に行くっていう必要があったわけです、
はいはい、
そんなニーズ俺ぐらいしかないんですけど。その時に非常に便利でした。ポートライナーで神戸空港まで行って、
はい、
で関空まで行って、関空から南海経由で、和歌山市、そして、JR で御坊まで行くと、それで紀州鉄道乗ったっていうのがあったんですけど、そんなですね、僕はもうベイシャトル大好きになっちゃったんで。
おお、どれくらいの時間乗ってるんですか。
正味30分ぐらいですね。で1時間ヘッドで走ってるので、
はい、
まあ、00分に出るみたいな感じですよね、
はいはい、
すごくね、僕的にはスルカンで100円安かったし、よかったなみたいな。やっぱりね、朝から晩までね乗ってたんで、ちょっとあんまりね、それぞれの観光名所とかあんまり回れなかったんですが、
ちょっと乗り尽くしだけ、
乗り尽くしだったんですけど、まあ有名なところは回ろうということで、まあ、吉野のね、
はい、
金峰山寺っていうところとか、高野山、南海の高野山ですね、はいはいはい、あの高野山とかめちゃめちゃおすすめ。あれはね、日本人に生まれたならばぜひ一度は行ってもらいたい、だってすごいんですよ、豊臣秀吉の墓と、
はいはい、
織田信長の墓と、伊達政宗の墓と、武田信玄の墓と、上杉謙信の墓が、同じところに集まってるんですよ。
行きたい。
まあまあ墓だから、まあちょっとドヨーンってしてるんですけど、はい、あのね、独特の雰囲気っていうか、しかもお遍路ってあるじゃないですか、
はい、
四国の弘法大師、まあ、また道を一緒に回りましょうっていうのがルートなんですけど、
はい、
その弘法大師が最後にそこに息づいてますってことになってるらしいんですよ。奥の院っていうんですけど、はい、そこにこう最後にその回ったよっていうのを納めに行くのが皆さんの習わしなんですよ。だから四国でよく見るあのお遍路さんが、
はい、
あの南海のあそこの高野山だけでもやっぱり見れる、お遍路の後高野山に行くっていうのはね、人生で一回はやってみたいですよね。
戦国時代マニアとしては、
そうだ、
お墓にはぜひ足を運ばなきゃいけないなと思いますね。
歴女ですからね。
あ、
そうそうそう、あの歴史好きにもね、たまらないスポットかと思います。
ね、
関西も非常に楽しく回らせていただいたんですけども、
はい、
ね、皆さんもぜひ関西を回ってみてはいかがでしょうか。
はい、
ちょっと今本ネタに行く前に関西ネタでかなり使ってたんで、今週これでいきましょう。
はい、
はい、皆さんも関西回ってみてはいかがでしょうか。
はい、
続いては旅鉄路線図、穏やかな山々に身を委ね、紀新線のお話です。